マリコの目線でポッドキャスト。じゃあのマリコの目線で新年第一回目、何で笑ってるの？何で笑ってるの？あのって言っちゃったの。第一回目です。はい、明けましておめでとうございます。
どうも明けましておめでとうございます。
お願いします。
本年もよろしくお願いします。
はい、お正月どうでしたか？
正月はいいお正月でしたよ。
お仕事してましたね。
仕事してました。元旦から。
そうですね、
暮れギリギリまでお仕事して、でも日付の変わる、年の変わる前後は、加工剤。
はい、すみません、質問していいですか？
はい、どうぞ。
あのポッドキャストはどうやって録音してたんですか？何で録音してたの？
あれはボイスレコーダー。
ボイスレコーダー。
はい。
あー、で録音して後からポッドキャストが、はい、これに入れて編集をしたってこと？
はい、そうです。
あ
のその場で撮って、うんうん、そのまま上げちゃうことはできるんですけど、うんうんうん、音楽入れたりとか、
うんうんうん、
音楽入れたりっていうか一曲必ずいつも入れてるんですけど、なのであとちょっと若干余分な、
うんうん、
実は車とか人がたくさん出入りしているので、はいはい、
うんうん、
たまに怒号が飛び交う時があるんですね。
はい、そういうの消したりとかしたんですか？
そこは取っちゃったりとか。
ああ、じゃあなんか食べながら喋ってって撮ってるじゃないですか。
はいはいはい、
そのボイスレコーダーはどこに入れてる？ポッケとかに入れてたの？
ね、あれは、まあ、手で持ってるんですけど、うん、
ガサガサ言わないですか？そして、
そこは長年の熟練の。
そうなんだ。これどうやって撮ってるんだろうと思って。
あれ実は、うん、いつも毎年行って、で11時45分から50分か、まあそこらに、
うんうん、
出て、
うん、
で向かって、うん、で5分ぐらい前に着くように行って、でいつも商店街の皆さんが振る舞いで、
はい、
今まで豚汁を振る舞ってたんですけど、三門の前で、
はい、
三門というか門前の、
うんうんうん、
でそこで、で今年は前菜だったんですね、
うんうん、
で
お米屋さんがとかって言ってましたね。
でそれいただいて、でそのなんだろう、使い捨て の, 容器、
アポ
チロールみたいな容器に入れてくださるんですけど、でその左手のところにこう、
はい、挟んでたの、
挟ん持って、
すごいです、ね、
それをこうカップをこう持って、
うんうん、
でそうするとまあ口の近くに持っていけるじゃないですか。
そうですね、すごいな。
でそれで食べてズルズルっていうのをわざと入れて、
うんうんうんうん、
で、あ、美味しいっつって、
あ、
で返すときはまあ別に普通にこうね、
なるほどね、
ごちそうさまでしたっつってそのままと思ってりゃいいので、
あ
マイク、外付けのマイクもあるんで、それも本当にこうやって襟元とかにつけてやってもいいんですけど、
うんうんうんうん、
まあね、
器用ですね。ちょっとこれすごい綺麗に音取れてるけど、手に持ってどうやって食べてんだろうな、
はい、で写真もやっぱ撮りたいので、
うんうんうん、
で右手で iPhone で写真撮って
何を年末からこの人なんだろうみたいな感じです
そう、それがだからね、そこにちょっとこう一生懸命なっちゃう。それはもう毎年の、
ね、うん、
吉例にしているので
、吉例に、
うん、
だからなるほどね。
ね、不思議と今まで土砂降りとかはないんですよね。雪がすごかったのがあったんですけど、
良かったですね。今年の年末すごい
お天気良かったですね。
暖かかったし、佐久島は寒かったですよ。
はいはい、
死ぬほど、
ね、寒そうですね。
寒かったですね。
佐久島からの
音しかボーしか入ってなかったやつ。
あれ、ね、そうそう、ユーストリームで、
はい、
すいません、ルービーネット TV で、ね、また見ていただければと思いますけれども
、そうですね、いや難しかったです。
あれも面白いですよ。
面白かったです。
うん、
はい、
映像がどうとか音がどうとかっていうのは実はまああるんですけど、
うんうんうんうん、
でもね、残しておくとね、あれはいいですね。
そうですね、
はい、
なんかそれなりにみんなこうやってああやってみたいな、すごい考えて、うんうんうん、
やっぱ楽しいですよね。
撮ってる方も楽しかったし、
思い出になるし。
そうですね、
でそれを写真とかブログでテキストでやるのもいいんですけど、
うんうんうん、
って動画でやればもうね、
うんうんうん、
そのワーキャー感が共有できるし、
そうですね、
うん、伝わるし、
楽しかったですね。面白かった。また来年もやりたいね。で今年かな、今年もやりたいねって言って、まあ、佐久島かどうか分かんないんですけど、
うんうん、そうです。だからね、うん、そこで花崗山で撮って、
うん、
でそれをまあ あの1年の計というかね、それをいつもやるんですけど、でまあ、あのそれ持ち帰ってすぐに取り込んで、で編集してあげてっていう、
元旦から仕事なのにそれをやって、
元旦からで仕事行って、でその後2日はちょっとあの逆にあの、まあ、年賀状の整理だったりとか、いろいろねちょっと事務整理があるので、それを、まあ、事務所でやり、で3日は毎年僕らの、 あの卒業した高校の
同窓会
総会、
結構大きい同窓会総会なんですね。写真見ましたけど、フェイスブックの、
あのたくさん来るんですけど、でそれにあの今年はちょっと、特集記事、その記念誌っていうのがあるんですけど、それの
同窓会
の記念誌っていうのは毎年その漢字年が編集して特集して企画をやってあの発行するんですね。でそこにあのあの特集をしていただいて、
何の
写真とインタビューと
師匠の今
でそれがあったので、
まあそれであのステージで、
そうですそうです、まあでそれが、そうなんですよ。でそれが、なんかね、ありがたいことにね、
ありがたいですね。すごいじゃないですか。
こんな私を、
こんな私、ちょっと今日風邪気味で声変だけど、
すいません。はい。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
へ
え。でうまいもん食って、
で食べてましたね。
まあ、美味しかった。
食べてますねと思いました正月から。
はい。
うん、
うまかったですよ。
いいですね。
はい、安いんですよ。
ああ、そうなんですか。え、浜松？浜
松です。うん、路地裏の小料理屋でね。前から気になってたところに行ってみたんですけど、初めて。よかったですね。
いいですね。
昨日、一昨日はあのすぐ近くでね、あの新しいおでん屋さん。
おでん屋さん、どこですか？
あのね、今池のね、屋台村っていうかね、
はい、今池の方に、
あの、UFJ 銀行の、
裏側
のとこに、6軒、一つの建物の中に、カウンターがこう、6軒入ってるんです。焼肉と雑煮と、
雑煮
あと鉄板焼き、お好み焼きとか。
雑煮って一年中食べるの？
食べる。全然雑煮しかないわけじゃないですけどね。
ああ、そうそう。
雑煮メインの。
へえ、雑煮メイン。
でね、まずはね、そこに、まあ、とにかく6店舗あるんですけど、いいんですかね、僕の話、こんなことばっかり言ってて。
いいよ、途中でぶった切って。
まあ、ちょっとだけ話して。6店舗入ってまして、で、前はその中の一つがお寿司屋さんだったんですよ。
へえ。
で、安くてうまいとこだったんですけど、でそこがね、この前行ったらね、おでん屋さんになってて、ね、おでん屋さんっていうか、まあおでんだけじゃなくて、まあいろんな、まあ居酒屋風な、感じで、でもその横がね、さらにね、あのスペインのね、あのバル、になっててね、でだからその例えばこの前はそのおでん屋さんのところに座ったんですけど、あの寒かったからね、で熱燗でおでんって
もういい、ね、
一番いい、そしたらあれいいねがやたら集まるんですよ、あの絵に。
ああ、いいね。
やっぱり、多分ね、共感してくださったと思うんですけど、でそしたらあの隣のそのバルから、要するにそっちへこうフラッと行って、これとこれちょうだいって出前を頼む。
ああ、できるんだ。
でお金はその座ってるお店に全部渡せばいいんです。
あ、そうなんですか。
いちいち少し払うん
です。
出前なので。
会計はじゃあどこかで一緒になるんですね。
一発で。
すごいですね。
でそこのお店同士がやり取りしてますから、お皿の上げ下げとか。
ああ、なるほどね。面白いですね。何が美味しかったですか、おでんは。
あのね、おでんははっきり言ってものすごいもうドシンプルです。
あ、そうですか。味噌？普通の
おでん。普通のあの炊いたやつ。感動にというかね。であの味噌だれは入ればくれるという。
普通の方が好きです。
僕も味噌だれはいらない方なので、で普通のやつにあの練りからしつけて食べるのが一番好きなので。でできればそこにあの青のりとね。
青のり。
青のりとあの混ぜ節っていうか、あの
かつお節の、
かつおじゃなくてあのサバ節とかイワシとか
粉になってるやつ、
いろんなののちょっと、うん、粉になってるやつ、うんうんうん、
あれかける、うん、あ、それ静岡おでんって
言ってる、そうそうそう、静岡おでんのあれがもともとなので、それが一番好きなんですけど、でおでんをねいくつか食って、うん、でアサリの酒蒸しがあったので、うん、それをいただいて熱燗を飲みつつ、
めちゃめちゃいいです
ね、なんか悪いなと思ってちょっと見てきていいっつって行ったんですね、そしたらね、うん、今度はもうそっち最初行こうと思うんだけど、うんうん、そっち美味しくてね、
あ、そう、
安くてね、あのなんだっけ、野菜のいろんな野菜をね、はい、トマトソースで煮た煮込んだやつが300円なんですよ。
わ、安い。
で、それバケットついてるんですよ。
へえ。いくつついてるんですか？3つ。
バケットね、薄切りが5枚ぐらい。
うわ、すごいな。うん。
でね、あの、牡蠣のアヒージョ。
うわ、出た。
これね。
あ、それ写真あげてたんです
か？そうそうそう。あ、そう、牡蠣まであげてないな。それは違う。牡蠣はチラッと写ってる、写り込んでるやつなんですけど。
あ、
違う。牡蠣ね、8粒ぐらい入っててね、500円か600円なんですよ。
やばい、それ。
うん。でね、子羊のね、うん、あの、こう、ソテー。
はい。
もう600円ぐらい。
うわ、安いです。
安いでしょ。
安い。
ラム、
それは食べたい、
うんうん、あれだからね、そのバルの分だけでね、うん、3つ頼んだんですね、
うんうんうん、
1400円で、
ね、そんなに食べても、
そうだって言われたもん、うちのが厚かんだままで、うん、これで4000円、うちは4000円で、うん、こっちのやつ出前の分が1400円で、合わせて5400円ですっつって、
すごいお得、それは
でしょ、
うん、
2人だよ、しかも
すごい、それは食べたい、
あれはね、いいっす、
いいですね、
うん、
ちょっと行ってみます、
うん、で焼肉屋さんもいい感じだったし、うんうんうん、あとあの焼き鳥屋だったかな、なんかと思う、いい感じなんですけど、うんうん、1個ね、なんか創作料理屋みたいなのが真ん中に、うんうん、そこもね80年代とか70年代とかのね、洋楽のね、うん、LP がバーッと飾って変な店でね、でメニュー見るとね、うん、カワハギのなんか煮付けだとかね、
あ、なんでカワハギ、
なんか、ビーフのカツレツとかね、なんかそういわゆるちょっと洋食屋風ななんか変わったところで、で、そこもなんか良さそうだったから、うんうん、マリネ、キノコのマリネとか、うん、ブロッコリーのマリネとかだったから、うんうん、あ、マリネ食いたいなと思って、うん、
むちゃむちゃ食べてますね。
行ったらね、うん、そしたらそこだけなんか変な兄ちゃんがね、メガネかけた兄ちゃんがね、うん、デモやってないよとか、
ああ、ダメだ、
頼むかおねろっつって
何しに行くの、そんな喧嘩もしない感じで
いや、それ言わないですけど、
うん、心の中にね、うん、毒づいちゃった、
うん、
本当
二度と食うってやんねえぞお前、
あら残念ですね、
うん、やればいいのにと、
本当ですね、うん、やればいい
の、でも BGM はそこから流れてくる、
あ
そこから80年代の80年代のあのすぐ隣とかもう、
そう、それはいいですね、うん、それ寒いの屋台ってことは、
だから建物の中なので、
あ、じゃあいいですね、
全然寒くないですよ、ちゃんとお手洗いもあるし、
あ、そうですか、うん、それは良いですね、
いい感じです
よ、いい感じですか、
はい、
ぜひちょっと行ってみたい、
はい、
はい、
まあそんなことはどうでもいいです
よ、はい、いいえ、でも、はい、そうそう、今ご飯の話で出てて、私今日、はい、あ、そう、今日っていうよりも言わなきゃいけないね、
はい、
今年からちょっと、去年からか、去年から朗読ライブをやってたので、はい、今年からはこうマリコの目線での中で、私の目線で、はい、勝手に選んだ本を、はい、なんかこれはいいよっていうのを紹介していこうかなっていうのをちょっとやってみようかなと思っていて、で今日の1冊目、
はいはい、
1回目がですね、
はい、
まさにでもそんな食事の話だったから、
はい、
何も説明してなかったのに伝わっちゃったかなと思いましたけど、はい、
はい、
タイトルは、
はい、
タイトルは本のタイトルは、うん、チーズと塩と豆と、
はい、
という、集英社文庫から、
はい、
出てる本なんですが、
はい、
これは角田光代さんと、
はい、
井上光也さんかな、
はい、
森江戸さん、
はい、
生国香織さん、
はい、
で4人の、それぞれの短編集なんですね、
はい、
でこれなんか企画がですね、
はい、
この4人がヨーロッパを旅をしてそれぞれの場所を、
はい、
でそこの土地の、
うん、
有名なというか、まあ、その有名なというかその土地のこう食べ物を食べて、
はい、
でなんかその中でなんか本当企画としては番組も作りドラマも作り、
うんうんうん、
そして短編も書くみたいな企画だったらしくて、でもそのドラマとか、うん、そのロケやったやつとかは私全然見てないので知らなくて、
はい、
そのエクニカビさんが私大好きで、
はい、
この方のエッセイ集にこれの説明が あったんです。こういうことをやって大変だったっていう。でたまたま、あ、これのことだと思って見つけて、
はい
はい、すごく面白いんですけど、その中の一編を紹介したいなと思っています。知ってますこれ？
いや知らなかったです。
この中のですね、角田光代さんが書いた、はい、いいですか、ちょっと、はい、神様の、なんていうかな、神様の庭、
はい、
というお話がすごく私良かったので、はい、これを紹介したいと思うんですけど、はい、す改めると恥ずかしいですね。舞台はですね、スペインのバスクで、はい、私は全然わからないんですけど、うん、ご存知ですか、うん、知ってますか、うん、知ってるの本当に？
知ってますよ。
あ、そうなんですか。どんなとこですか？
いや、どんとこ行ったことないんでわからないですけど、サッカーのでいろいろ地名とか出てくる、スペインのリーガエスパニョラのね。
あ、そうなんだ、うん、でなんかね、割とあの田舎町な設定で書かれてます、はいはい、で、まあ、女の人が主人公なんですけど、自分の家族の特にお父さんが料理人で、はい、で、レストランを経営してるんですけれども、それとは別にあの自分の親族とか家族とか、
はい、
まあ、その仲のいい人たちが何かことあるごとに子供の頃から、まあ、集会所みたいなとこに集まって、うん、このお父さんが、お父さんか、まあ、もしくは違う必ず男の人なんですけど、はい、があの食事を作って、それを食べながらみんなでなんか誰かの誕生日とか、うん、何かその時あったお祝い事をするみたいなことが、うん、いつも子供の頃から行われていたんですけど、うん、ある日あのまたそういう集まりがあって行った時に、うん、母親がいないんです。自分の人も来なくて、
はい、
で、まあ、一通り食事が終わった後に、でお母さんはどうしたのってなったら、うん、実はお母さんはあのあと3ヶ月の命だっていう話になって、うんうん、あのこれからその3ヶ月間をどうやって、はい、例えばお見舞いはどうしようとか、
はい、
葬儀の手順はどうしよう、がんだったんですよ、うんうん、みたいなことをそこで話し合いをするみたいな、
うん、
ですごく彼女は何を言ってるのってなって、うんうん、なんでそんな母がこれから死んじゃうかもしれない時に、母親が死んじゃう時にこんな美味しいものを食べて、うんうん、いちいち食べながら相談するんだ、
うん、
田舎だからこういうことをやるんだっていうことになんかすごく憤りを感じ、うん、結局母親とのその母親のお見舞いとかも自分だけもう別にみんなと集まらないようになってしまって、
うん、
でちょっとこう溝ができるんです、はい、
うん、
で大学ももうこの田舎は嫌だって言って全然違うところに行っちゃうんですね、うん、で、まあ、大学住んで卒業して、うん、でも彼女も料理が得意で、はい、父親の血なのか、
はい、
あの世界中を回ってあの料理をするようになるんです、
うん、
その土地でその土地の材料で作って、うん、まあ、ヒッピーみたいな感じでこうやっていくんです、はい、その時にあのたまたまあのスカウトじゃないんですけどちょっと声をかけられて、あの山登りをする人たちが、
はい、
あのいるじゃないですか、いるって言うんですけど、そこであのシェルパの人たちがやってるのかな、なんていうのかな、その山頂に、最後行く前に、最後の食事と言ったらいいんですけど、はい、山頂に登る前の食事を作るのを、はい、あの作ってくれないか、その日って言われて、作りに行くんです。で作った時にたまたまその中に参加してた人にすごく美味しかったと。でその人がスカウトしてきた人が、NGO をやっていて、
うん、
それは何かというとその戦争をやっているところで、うんうん、やってるところで戦争が起こっているところでね、うんうんうん、行って、うん、さ何ヶ月か、
うん、
何週間か何ヶ月か行って料理をその難民の子たちとか、うん、難民の人たちに料理を作ってあげて、はい、そこで何ヶ月か過ごしてまた違うところに行ってっていう、
はい、
国境なき医師団の、うん、国境なきシェフ団みたいなのに参加しないかって言われるんです、
はい、
です彼女はなんじゃそりゃと、
うん、
そんなね、
うん、
生きるか死ぬかの時に、うん、たかが1週間1ヶ月、うん、食事を振る舞ったからといって、うん、それが何になるんだと思って、うん、もう全然適当に聞き流してはいはいっていう感じだったんです、
うん、
で、まあ、その山登りの人たちが山に、
うん、
登りに、
うん、
あの本当にいい食事だったありがとう、
はい、
山頂登れる気がするって言って帰って、うん、去っていって、はい、彼女も帰ってきて、で空港でちょっと時間があるもんだから、
うん、
あったもんだからちょっと思い立って電話をしてみたんです、
はい、
その、山小屋、
はい、
あの人たち登頂成功しましたかって、うん、そしたら実はあの連絡が取れなくなっている、
うん、
その人たち、
うん、
えってどうなっちゃうんですか、うん、いやわからない、連絡が来るまでわからない、でその時にその山小屋の人が僕はこういう時いつも思うんだ、 最後に彼らに美味しいものを食べさせてあげることができて本当に良かった、うんうんうん、それのことに彼女ものすごくショックを受けるんです、うんうんうん、あのいつも思うんだってことは、うん、彼はずっとそういうことを経験してきて、だからすごく料理人をちゃんと選んで、うん、これから登る人たち の, その国に合わせた美味しいものを食べさせて送ってる。それはすごく衝撃を受けて、うん、あの結局 NGO に参加することにするんですね、うんうん、で行った時に、はい、それでもやっぱり最初はこれが何になるんだろうって思ってるんですけど、うんうん、あの結局本当にどんな時でも食べることっていうのは本当に大事で、うん、あのどんなに社会を憂えても明日生きれるかどうかわからない時でも、うん、まず今の食事を食べなければ生きていくことができないと、うん、いうことに彼女はすごく気づいて、うん、もうずっとそこで回って、うん、で、まあ、回っては帰ってきて回ってきては帰って生活をしてて、で、まあ、彼氏がいるんですけど、うん、すごくいい彼氏だったんだけど、ある日帰ってきた時にもうなんか雰囲気が変な感じになってきて、うん、で彼とでもそれでも最後の食事を彼女は一生懸命作って食べようとするんですけど、彼はもうそんな別れ話をしてる時に和気あいあいとご飯を食べれないって言うんです、うん、でも彼女はどうして、うん、あなたと最後の食事になるかもしれないなら、うん、最後の食事を和気あいあいと食べたいじゃない、うん、って言った時にハッと気づく、うんうん、そのお母さんが死んじゃう時にどうして家族が毎回毎回ご飯をちゃんと食べてたんだっていうことに、でそれは一つでも多く楽しくご飯を食べた思い出を作ることが生きることにつながってたんだってことに気づいて、すごく彼女はああ私はそういうところで生きてきたんだっていうことに気づいて結局田舎に帰るっていう話なんですけど、ものすごく私これよくって正月の最初に読んだんですけど、食べるのも大好きだし、あのもうそのなんか食べることが生きることだっていうのはね、すごい感銘を、感銘を受けたって言い方すごい簡単すぎて嫌なんですけど、これもちょっと朗読をしたいなと思っているんですけど、すごくいいお話でした。はい、ぜひ読んでほしいです。チーズと塩と豆と、
うん、
角田道夫さん、
はい、ね、もうすごく共感しますよ、その話には。
ああ、そうですか。食べれないと寂しいもんね。
そう、あとやっぱり、
うん、
あの誰と
言ったとかね、それね、
うん、まあ、どこでっていうのももちろん、だからそういうね、
うんうん、
どこで何を誰とどういうふうに食って、
うん、
その時どんな話をして、
うんうんうん、
っていうことがやっぱり残るし、
うん、
でそれがたとえまずいものだとしても、うんうんうん、まあ、あのいい場になることには間違いないんだけど、
うんうんうん、
あのうまければもう言うことないじゃないですか、うんうんうんうん、そんな幸せなことはない。
そうですね、そうですね、うん、で食べ物の好みが合う人とご飯を食べるっていうのは結構大事だったりしないですか、
うんうん、そうですね、
あの、まあ、しょうがないなっていう部分あるけど、うんうん、これは美味しいと思ってるものを相手がいやこれあんまりってなったり、あんまり好きじゃないとかなると、うんうん、なんかうーんみたいになっちゃってすごい残念、
うんうんうん、
で美味しいと思うので、ね、うん、これ美味しいよねって一緒に食べてくれると、うん、もうそれだけでうわ今日いい。
そう、10分ぐらいそれで持ちますからね。
10分、
うん、あのだからそのなんつうんだろう、
何その10分、
余分なことを考えずに持つっていうのは変な意味じゃなくて、うんうん、例えばこう運ばれてきたものを食べて、うんうん、で一緒にハァって言うと、
うんうんうん、
はっまいねって言うとしばらくそれでなんか、
うんうんうん、話が
なんかそれで幸せなあれになって、
うんうんうん、
で余計なことも一切その時ってないじゃないですか、
うんうん、そうですね、
例えばなんか相談なんかの相談話を それまでしてたとしても、
うんうんうんうん、
でもお腹減ってるってご飯食べながらじゃあ話そうかっつって、
うんうん
うん、だけどさとか言いながら、うん、で運ばれてきて食べたら、うん、あ美味しいってなったらしばらくもうその悩んでたこととか、
う
ん
う
ん、
もういっかってなる
よ、いっかってなって、うんうんうん、でしばらくはそれでお互いに、うん、いやこれさとかってこのなんか絶妙だねとか言ったり、
うん、
こんなあこっち側もほらほらほらなんつって食ってみ食ってみなんつって、
うんうんうん、
わーなんつってやってるともうなんかどうでもいいかって、
うんうんうん、
でそこがじゃあ本題入ろうかってなった時でも、
うん、
多分きっといい着地ができるんですよね、
うんうんうん、多分なんか喧嘩とかしてても、
うんうん、
あの食事の好みが合う人とは、うん、多分喧嘩しても仲直りすごいしやすいと思うし、うんうんうん、それがない人とはなんとなくうまくこう歯車が合わない気がするっていう時もありますよね、うんうん、
ありますあります、
うん、
特にやっぱりあの そんなにこう馬の合う人じゃない人と、うんうん、そのね、うん、ご飯食べましょうかっつって、うん、何しますって言って、うん、でじゃああそこへって言って、うん、そこって、うんうんうん、その瞬間にもうとかね、うんうんう
ん、ありますあります。
あとせっかくここに来たのに、うんうん、それ頼んじゃう
かな、怖
うんうんうんうん、いや そ, の そ,、ね、その変な
分かる分かる
あれじゃないですよ、うん、例えばね僕ね一個だけあるとね、いい、うん、まあ、だからそういう仕事の、うん、場の流れで、うんうん、もう王将でもいいから王将でうまく軽く食っていきましょうっつって、うんうん、別に僕王将嫌いじゃないんで、うんうん、餃子好きだし、うんうん、で行って、うん、でもそこは一応そ向こう側が持つ感じだったので、うんうんうん、オーダーはもう任せてたんです、うんうん、でこうやって呼んで、うんうん、でエビチリ2等とかって麻婆豆腐2等つって、うんうん、王将でエビチリと麻婆豆腐頼んでどうすんだろうとかって思っちゃ
って、餃子頼まずに、ね、
そう、まず餃子だろうとか、
そうですね、まず餃子さんとかね言ってほしい
んで、もうちょっとなんかもっとね、うんうん、ラフなのでいいんだけど、
うんうんうん
で、うん、なんかそういうふうに思ってしまう瞬間に嫌だなって思う時ありますね。
だから食事の好みがもう合ってるって分かってると頼みやすいんだけど、うん、まだあんまりそんな何度も食事をしてなくて何が好きか分からない時に自分の好みで選んでいいのかとか分からなくて、うん、で私結構癖のあるものが好きなので、うん、あんまり例えば女の子だってだと、はい、あんまり好きじゃない人多かったりするので、あまり自分の、まあ、すごい酒飲み出しだったらね、全然いいんだけど、そうじゃないと、何を頼んでいいか分からなかったりするので、いきなりピザとか言われちゃうと、ピザーみたいな。
そんな腹膨れそう。
もういらない、そんなの腹膨れそう、そうそうそう。ってなるから、もう私結構、あんまり、食事をあまりしてない人って、自分で頼まないっていうか、任せて、もう好きなの食べてって言って、あ、この人たちはこういうものを食べるんだとか、好きなんだなって観察する。
これさ、すごい偏見かもしれないけど、名古屋の人ってさ、なんつうんだろう、頼み方おかしいと思うんだ
けど。そうなの、うん、なんで、なんで今これなんか、そのなんだっけそれ。太巻き。今いきなり太巻きポーズで始まっちゃったね。懐かしい。
いや、話長くなる
から。いいよ、いいよ、いいよ、何
なんつうんだろう、
お腹膨れるもんから頼むとか
なんか、ね、変に気使ってくれちゃうっていうか、
あ、どういう風に
足んないでしょこれじゃみたいな、
あ、でもちょっとずつ頼んだ方がいいよね、
そうそうそう、うん、それだからいっぺんにさそれ来ちゃったら冷めるよとかさ、
う
ん
う
ん、
あ、そうそうそうそうそう、
あるじゃん組み立てとか、ああ
組み立て
なんとなくの組み立てって
、いや師匠とご飯食べるの緊張する、
じゃあ、うん、例えば、ね、だってそんな別にね、うんうん、そんな格好つけたやつじゃなくて、うんうん、例えばイタリアン食いに行ったとするじゃないですか、うんうんうん、でもうパスタ食いに行ったんだったら別に
そう、
がっつり食べて、じゃあシェアしようって、
うんうん、
3つぐらい頼んでシェアしようぐらいのことを言いますよ、うんうん、僕も
それは分かりますよ、だってパスタ食べ行ったんです、
うん、そうそう、だけどちょっとこうイタリアンのなんとなく美味しいのであって、うんうん、そこでちょっとお酒でも飲もうかってなったら、うんうん、いきなりそこでなんか本日のパスタとかってドーンと来ちゃわれてもさ、
もうええってなってますよねそうそうそうそう、
マジさーとかしてアンティパスタから行かない
とか、そうそうそう、
あるじゃない、
うん、あるあるある、
そういう、
そうそう、だから、うん、私あんまりもう夕飯もともとたくさん食べないっていうか、まあ、お酒飲みたい人だから、うん、お酒飲まない人とご飯行っちゃうと、うん、もうがっつり頼まれちゃうので、うん、もう今日終了みたいな感じ、
いいんですよ、頼むのはいいんですよ、うん、全然いいんですけど、要はそのなんかねすごく気を回してくれちゃって、その例えばそれ1個でよくないっていうのを2つ3つ
頼んだりとか、とりあえず2つずつ食べちゃう、足りないと悪いなと思っちゃうからでしょ、
なんですかね、
例えばこっち側が主催だったりすると、
これ食べるでしょとかって言われちゃうと、いやはぁとか今でこそ言いますけど、ああ言わないですって言いますけど、
でちょっとね頼んでみんなでじゃんけんした方が楽しいよね、
そうそうそう、
そういうことができるといい、
1個頼んで、うん、1個頼んで美味しければまた頼めばいいんであって、うん
う
ん
う
ん、
うん、そうですね、
そうそうそう、
まあ、なかなかだからその間合いも難しいんだと思う、うん、
寿司とか食いに行ってもさ、うん、勝手に頼まれちゃったりする、
そうなんだ、うん、お寿司難しいね、
うん、
でも私もあこの間お寿司の話してました
ね、はいはい、
私お寿司大好きなんですよ、はい、私お寿司の私長いのこれいいかなご飯のね、はい、ネタなんてネタより
シャリが
大きいと、はい、ほっと食べれなくて、あれはどうやったら上手に食べれるの、
うーん難しいです ね切っちゃえばいいんですよ別にどうだったってこうやって半分作れば、
いやねだから私前この間話したけど歯がダメだからガチって食べれない、
刺身じゃないですか、
いやだから噛み切れない、
だから別にあれですよ、もう最初から、うん、それはでも まあでも、回転寿司だったら頼めないけど、
うん、まあ、回転寿司だったらいいじゃん、まあ、もう残しちゃえばいい、
ね、見た目でね分かるもんね、うんうんうん、でっかいなこれってやめとこうってなるけど、お寿司屋さんの時は、うん、そう、それ言っていいと思いますよ、
ちっちゃめでとか、
うんうん、ちょっと歯がこうなんで、
歯がこうなんで見たくないおばあちゃんみたいだからそれは嫌だ、
まあまあまあ、それはいいとして、うん、ちょっとシャリ小さめでできますかってちょっと聞いてみて、
うん、
そうじゃないか食わないっていう態度で言うと向こうも
勝手に言ってますけど、いやなんか食べ方がさ、お寿司ってすごく難しいな、はいはい、汚くなっちゃうと嫌なので、はい、一口で食べたいんだけど、はい、絶対入らないこれ一口でってなるので、すごく、
まあ、それはもう早めに切り上げて、うん、2軒目行くっていうのがいいと思いますよ。
わかりました。そういうことが言える相手の時はじゃあ、
うんうん、もうお寿司大丈夫ですみたいな感じで、で、
ね、
うん、もういいですかっつってお勘定済ませて、うんうん、外出た時に、うん、どうします、もう一軒じゃあ行きますかって、うん、そこから行けばいいんです。
あ、
そこで、うん、2軒目行くからここやめましょうって言うと、
ああそっかそっか、
なんせっかく寿司屋来たのに向こうは思うでしょ。
ああそっかそっか、うん、なるほどね、そういう段取りが大
事。そうそうそうそう、
今ちょっと大人の階段登りました。
相手の心をね大事にする、
大事に、はい、わかりました。
でうまく自分でこうリードしていく
そうやってやってるんだ、
ね、
なるほどね、はい、いいな。じゃあ頑張ってみます今年、はい、それを何も頑張るんだよくわかんない、
まあ、でも、はい、美味しいものを美味しく食べるっていう、はい、前も言いましたけど、うんうんうん、美味しいものを美味しく食べるっていうのが僕本当に、うん、それがもう半ば座右の銘に近い形なので、まさにそれは本当にあれですよね、
うんうん、そうそう、この本、うん、ちょっとよかったら皆さんにも読んでほしい、これチーズと塩と豆、
うん、それちゃんと文化、家庭の文化とかね、
うんうんうんうん、
家族とか、
うんうん、
そこからそういうのが、
ね、そうそうそうそう、
あるといいなと思いますけどね、
うん、やっぱり家族とか、ね、うん、親しい人とご飯を食べた、
うん、いろんな事情やいろんなその環境があるから、うんうん、いい悪いではないんですけど、うんうん、やっぱりこう仮にそのスーパーのとか、うんうん、コンビニとかお弁当屋さんのお弁当だとしても、
うんうんうん、
それをこうね、例えば親子とかで美味しく食べれば、
うんうんうん、
それはそれで
そうそうそうそう
ありだし、
いいのいいの、
何でも手作りとかね、うんうん、高級なものじゃなくても、
うんうん、そういうことじゃない
よね。そうそうそうそういう、
うんうんうん、
でそれがあればどこ行ったっていいと思うんですよね、
うんうんうん、そうそう、それはなんかその人の育ってきたなんかこう力になっていくっていうか、うん、
最後の時に食ったのがそれだったっていうのだったら、まあそれはそれで、それが楽しい食卓であれば、一人ポツンとね寂しく、なんで俺これ食ってんだろうなって思いながら、で明る朝死んでたって、それはちょっと寂しいけど、もう一回そういうお弁当、冷えたお弁当でもなんかニコニコして笑いながらで食べたのが最後なら、それはそれでと思うし、うん、という匿名でどうです
か。え、いいですよ。じゃじゃ、すごい長くない、これってちゃんとこんな長くてもアップできるんだから、
は
い、ちょっと心配です、
はい、まあ、
そんなことで第1回目は、はい、チーズと塩と豆とという
本の中
で、
ぜひ皆さん、はい、読みたいと思います。
読んでみてください。角田光代さんの神様の庭という本を紹介しました。はい、ありがとうございました。